寺子屋たっちゃん。
2月はホッとする話その2。たっちゃんおはようございます。
はい、おはようございます。何年経つだろうかね、もう10年経つと思うんだけど、実はうちの、まあ、学校にね、勝又健先生っていう先生がおられたのね。でうちの卒業生で英語の先生で、すごく明るくてね、いい男で、もうみんなその勝又勝又ってその同僚もね、可愛がった先生。実はその先生が就職して、まあ補職してね、何年目、3年目か2年半ぐらいで急に亡くなっちゃったのね。それはもう、それがもう10年ぐらいに経つんだろうと思うんだよね。この2月で、忘れもしないんだよ、2月体育館で、その要は夜、あの全ての仕事が終わってから、教員のまあバスケットボールのそのレクリエーション大会で、要はどっかの高校と試合をするっちゅうんで、先生方が集まって練習をしてたらしいの。でその練習試合かなんかやってたのかな、あるいは練習やってたのかな。でそんな時、その要は急にバタッて倒れちゃったよね。で僕はその時、その校長になったばかりの頃だったから、うちにいたら連絡が入ったの。ですぐすっ飛んでったのね、病院まで。そしたらまあ急性心不全っていうことで亡くなっちゃったの。でその時にそのいろんな状況を聞いてたらね、体育館にいた先生方が人工呼吸をするもの、まあ体育の先生も多いもんだから、人工呼吸をする人、それからあの救急車呼ぶ人とかね、まあ、あの毛布をかけたり体温めたりって、もういろんなやありとあらゆる考えられることを先生方がやってくれていて、でまあそれが契機で、実はあの AED ってあの心臓の、それを学校に入れるという契機になったことが起きたんだよね。でその時にその AED っていうのがあったら助かったんじゃないのかっていう話になって、でその AED を、みんなうちの先生たち当時講習受けてね、でそれをあのうちの稲葉っていう体育の先生が段取り取っていろいろ指導してくれたのね。で俺もその救命救急士みたいな資格をね、何回か受けて、その講習修了書みたいなのいただいたりなんかしたことが。でその静岡県の中の高等学校で初めてその AED を学校へ設置するっていうことが、なんか大変大きな一面に静岡新聞で載っけてくれたりしたことがあった。でまあそれはそれとして、若いうちに帰らぬ人になってしまったっていう、その時の親の気持ちってどうだったのかねっていうことをものすごいその頃感じてね。でまあお宅に、まあ、葬儀で伺った時に、鴨居に大きな詩が書いた額が飾ってあって、でそれふっと見た時に、何の詩かっていうと、実は流行る前の、流行する前の、私のお墓の前で泣かないでください、そこに私はいません、眠ってなんかいません、千の風になってってさとね。でその詩見ててね、たまらなくなっちゃって、そのまだ秋川雅史さんヒットする前だったから、うわこの詩すごいねえ、剣が語り、剣って言うんだよね、亡くなった剣が語りかけてるみたいですねって話して、もう目頭熱くなっちゃって、まあそんなことがあったのね。でその時にお母さんが、剣のお母さんが、先生まだ剣がいますって、コトコトコトコトって音がするんだって、そんなことを話されたことを覚えてんでね。で今更ながらにこの2月になると、いつもその県のことが思い出されるし、それからやっぱりこれ偉いなと思うんだけどね、当時の担任だった先生やね、実はもう役職がうんとうちでも上になってる先生なんだけど、毎年必ずこの2月は訪ねると、県のお宅を、担任だった先生がね。それからもう一個は同僚が、やっぱり若いやつらが、もう今ももう若くなくなってんだけど、訪ねてくれてるって話を聞くと嬉しいなと思うし、俺も必ず行くようにしてんのね。でたまたま先週紹介した 原田大輔くん、そして山本勝子先生の書いた本、ゆうきくんの海に、実はもう一話、こんな話が載ってました。森川裕太さん、 NHK 名古屋の記者です。享年29歳。1995年寂しい時は心の風ですを大輔君上司したいつもに本に出した。これだから1995年だったんだね。でこの頃はオウムの事件の頃で、その寂しい時は心の風ですを読んだ NHK の記者森川裕太さんが、その山本先生と大輔君の取材に訪れたってね、学校で。その時山本先生は、大ちゃんだけが特別なものを持っているわけではありませんよ、誰もが素敵な感性を持っていて気づいて欲しがっているんですということをその記者に告げた。裕太さん、山本先生のその少ない言葉の中に、その先生がおっしゃりたいことをしっかりと汲み取ったようだと。でその大ちゃんの取材の時、その NHK だからカメラが入るよね、テレビカメラが。でその取材の時、多分近くへマイク持ってったりカメラを近づけたりしたら大ちゃん緊張して何も言えなくなっちゃうだろう。で望遠で映像を撮ったり、マイクをつけずして取材をしたと。でそのゆうたくんの、ゆうたくんって言っちゃ失礼だけど、ゆうたさんのね、その報道に対する考え方、報道という仕事はたくさんの人に伝えることのお手伝いだったり、世の中を変えるために役に立つものだという考え方はしていません。もう一回ね、報道という仕事はたくさんの人に伝えることのお手伝いだったり、世の中を変えるために役立つものだという考え方ではありません。大事なことを報道するということは、人のためというより僕にとってとても大切なものなんです。だから自分の感性でとても大切だって思うことを取材していきたいっていうことをおっしゃってたっていうんだよね。俺はその報道ってね、一つ間違えるとミスリードになっちゃうじゃんね。それでまあ最近すっごい面白いなって、テレビ見ててもやっぱり昔からそうだけど、読売産経なんかと朝日と対立があったりさ、なんだか正反対のこと書いたんだよね、感じ面白いっていう、なんだか皆さんやっぱり記者さんたちもいろんなことを書くんだろうけど、だそこにはね、でも報道の根底にはヒューマニズムっていうやつがないと僕はいけないと思うんだよね。人ってなんだって、ただ最近はこれ批判になって申し訳ないんだけど、自分の感想をそこに述べちゃって、それでも局からこう言えっていうような指示に従って、お前本当にそう思ってんだって、その記者に問うてみたいような意見をベロッと言う人たちがいるんだけどさ、そうじゃないなって思うんだよね。教育ってね、すんごい大切だっていうこと毎回毎回話をしてきてるんだけど、そこにその報道っていうものが絡んだ時に、ちょっと記者さん考えてよって思う時がすごく多いの。でも静岡新聞に若い記者たちが入ってて、俺好きな記者が今何人かいるんだ。静岡新聞すごく良くなっててね。で若い記者がすごいその力発揮し始めて、あったかいやつらだなこちらって思うやつがいて、まあそのいろんな意見交換しながら育てていきたいな。まあ育てるって失礼な話なんだけど、人生の先輩としてね、そんな話してみたいなと思っているんだけどさ、まあちょっと今日ごめんなさいね、話がその核心に触れることがなくなってもう時間になっちゃうんだけど、この話ごめん、次週にこの続きというか本論は続けさせてもらって、
皆さんでは忘れずに来週のこの時間も聞いてください。